田村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています、北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では北村さん、今日も前半の得する話からお願いします。
はい、子供のね、化粧品が売れているようなんですよね。
はい、
マニキュアとかリップグロスはもちろん、ファンデーションやアイシャドウ、マスカラまでね、子供は素顔が一番なのにと思ってしまいますね。
そうですよね。またブランドの洋服も売れているみたいですよね。以前テレビで見たんですが、小学生の女の子が3万円もする洋服をお父さんにねだっているわけですよね。お父さんの懐は寂しい、でもそのことが言えない、ね、自分が我慢してなんとかなるなら我慢しようということなんでしょうが、はい、結局ね、そのお父さんは娘さんに洋服を買ってあげるわけなんです。
う
ん、
そうですね。
でインタビューに答えて、お父さんは私の1ヶ月の小遣いより多いですでその隣でね、小学生の女の子は嬉しい、また買ってねって無邪気に
少子化でね、一人の子供にかけるお金が増えるとは聞いておりましたが、一着3万にはちょっと驚きですね。まあ親がね、こんなに甘かったら子供の欲望にはほとんど、我慢ということがなくなるでしょうかね。
そうですよね。
次に欲しいものがあるとみんな持っているよとまたねだるわけですね。応じる親、これは再現がありませんね。
そうですよね。
ある A 君の実家はね、田舎町の小さな本屋さんでしたんですよ。
はい、
読みたくなる少年雑誌や漫画が店先にはたくさん並んでいましたが、商品ですから A 君のものにはなりませんよね。はい、ある時雑誌の付録に幻灯器がついてたんですね。
はい、
A 君はそれが欲しくて欲しくて仕方がないと、母親に、ずっと店番をするから幻灯器がついた本が一冊欲しいと言ったわけですね。それで本当に留守番店番をして一冊もらえたのが嬉しくて嬉しくて、枕元に置いて寝たことをよく覚えているそうなんですよ。
はい、
昔はね、物がなかったから、物でしつけができたんだろうと思いますね。働かなければ物は手に入らない、そういうことを親は自然に教え、子供もね、おのずと理解してきたわけなんですね。
そうですね。私たちもちょっとお手伝いして玄関掃除して、夏休みや ね、これとこれをしたらアイスクリーム買ってもらえるとか、
そうですね、
そんな感じでしたから ね、はい、まあ、今時の親は大変ですよね。物が豊かだから、物でしつけるっていうのも難しいんでしょうね。
はい、
長所のものでは心をつかむことができないんでしょうね。昔は物を買ってあげるっていうのは大変だったんですけれど、今はねだられて買ってやらないことの方がしんどいんでしょうね。
はい、しかしね、しんどいことを買って出るのが親ではないでしょうかね。我慢というのは社会で生きていく上での基本的なルールなんですよね。
はい、
何としても子供に身につけさせてやらなければいけないですね。すると反対にね、こういう人がいらっしゃるんですよ。
はい、
自分が子供の時欲しいものがあっても買ってもらえなかったと、あの気持ちを我が子には味わわせたくないと。しかしね、これは正しいんでしょうかね。欲しくてね、買ってもらえなかったからといって親を恨んだでしょうかね。そんなことはないと思いますよ。
はい、
思うに任せない現実を子供心に知ってね、世の中というのを多少なりとも理解したはずですがね。子供にとって社会というのは親そのものなんですね。親の姿を見て言葉を聞いて世の中を知っていくんではないでしょうかね。
そうですね。それでは今の時代、親はどうしたらいいんでしょうか。
はい、昔はね、家族一丸となって 何かを作ったり何かに備えたということはよくありましたね、
はい、
例えば台風がやってくれば一家総出でしたよね、
うん、
父は家中のね補強にかかる、母はね電気のついているうちに家事をする、おにぎりを握る、兄はね雨戸に板を打ち付ける、子供の僕だってね片付けなどに走り回ったものでしたね、
はい、
要はね家族が助け合わなければ何事も回らない時代だったんですが、そこにはみんながね一つになって成し遂げた喜びと感動があったわけですね、
うん、そうですね、そこで考えてしまうんですよね、
うん、
今はどうなのかと、うん、確かに単純に物を買い与えるだけで子供が喜ぶ時代というのは過ぎ去っていますよね、
うん、でもね親子で一緒に何かをなす感動はこれは変わらないと思うんですよ、
はい、
一緒に汗をかくわけなんですね、
うん、
子供がお年玉を貯めたりしてお小遣いを持っているでしょ、
はい、
そのお金を出させて親もお金を出してそれを資金にして一緒に出かける、山登りしてもいいし釣りに行ってもいい、川辺でねバーベキューでもいい、何でもいいんですよ。頂上への道は、厳しくて疲れるでしょう、
はい、
スイッチ一つで料理ができるという生活から見ると火を使って料理するのは面倒なことなんですよね。
うん、
自分のお金を出して自分の体を動かして大変な思いをさせてみる、だからこそ得られるものがあるということを子どもたちに覚えさせるわけですね、
はい、
おもちゃやゲームで知ることのできない苦しさ、そして驚きや喜び、こういった体験はね子どもにとって忘れられない思い出として、残るはずではないでしょうかね。
そうですね、子どもと一緒に何かに取り組んで過ごす時間というのは親である大人の気持ちも幸せにしてくれるはずですからね、
はい、仏教の世界では欲しいという感情は時として人をガキに変えると言われますね。欲しがるほど人間には、強烈な欲求不満が生じるようですね、
うん、
その状態が貪欲、これは自己の欲するものを貪り求めることなんですね。仏教では欲を抑えて足ることを知る、この大切さを説いておりますね、
はい、では今日の後半教えて北村さんです、
はい、
今日はこんなご質問いただきました、はい、お墓の中に置く灯籠について教えてください、はい、お墓作りを計画しているんですが知り合いの石材店さんから墓前灯籠を勧められました、
うんうん、
私はシンプルなお墓を建てたいと思っておりますし入り口にゴテゴテとしたものを置きたくありません、
うん、
灯籠というものは必要なものなんでしょうか、
はい、今灯籠というのは必需品にあるにもかかわらず最近あまりその墓地ではね見かけませんよね、
はい、
灯火を上げるということはこれはね最高の供養なんですよ。
うん、
比叡山に登ると1200年余りの不滅の灯明がありますよね、
はい、
何もその立派なものでなくても、かまぼこ板にね釘を一本刺したものでも十分ですから、ろうそくを立てて必ず備えてくださいね、
はい、
予算に余裕があれば灯籠を建てることをお勧めします。
うん、
その場合にね灯籠であれば何でもいいというわけにはいきませんね、
はい、
雪見灯籠や春日灯籠は庭や神社のもので、仏教のお墓の灯籠は、墓前灯籠で、これは丸と角の2種類がありますね、
はい、
普通は継いでおきますが一つの時は向かって右側に置いてくださいね、
はい、
火袋には必ず日輪と月輪があり向かって右に日輪が来ます、
はい、
入り口に置く狛犬もそうで、向かって右が阿行で左が運行なんですよね。
うん、
灯籠を置くと明かりを灯さなくても一年中その明かりがついていると同じ功徳があると言われておりますね、
はい、
火というのが邪気を払うわけですね。
うん、
神社仏閣の祭礼には、灯火がつきものであるのにほとんどのお墓に灯火の設備がないのはこれは残念なことと言うでしょうね。
うん、
灯火は六波羅蜜の一つですので大切に、備えておきたいもんですね。
はい、 ね、ご質問いただいた方はこう入り口にゴテゴテとしたものを着たくないという、ね、この考えがあるようなんですけれども、うん、灯籠というのはそういうものではないという、そうです
ね、
理解した
上で、まあ、両端の隅に置けばね、
はい、
お参りするのには別にしようもないと思いますけれども、はい、
ね、ということですので、いかがだったでしょうか。さあ、番組では他についての質問を募集しています。おはがきの方は郵便番号 780-8550 RKC ラジオ北村の聞いて得するいい話係まで、ファックスの方は 088-825-4249 番、メールの方はパソコンもしくは携帯電話から高知放送のホームページ RKC ラジオ朝どれワイドの書き込みフォームからお願いします。お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないことを、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸団地南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。